ヒゲフレディでございます。発信音が鳴りましたら、メッセージをお入れください。
ヒゲフレディです。数日前にですね、常温保存で、お伝えしました通り、スカイプを使った留守電メッセージ企画、この留守フレディも、とりあえず一段落というか一区切りつけようかなと、思っておりますということでしたけれども、なんかグタグタだなこれ。でも撮り直しませんよ。 まあ、とりあえずですね、今現状はですね、2006年3月29日現在、留守電メッセージは受け付けておりません。28日、昨日の段階でですね、一応ボイスメール契約が満了しまして、まあ数日間になるのか1ヶ月になるのか2ヶ月になるのかちょっとわからないんですが、一旦ちょっと空白期間を置かせていただくことにいたしました。全国2600億人の 全国って 全世界合わせても何人いるかわかんないですけど、とりあえず2600億人のルス・フレディファンの皆さん、どうもごめんなさい。また復活させようかなとは思ってるんですけれども、せっかく復活させるんだったら、まあもうちょっとね、グレードアップしたというか、ある種のサプライズがないとちょっとつまんないなと思ってますんで、そのための準備期間としてちょっと空白期間を置かせていただくことにいたしました。でですね、前回の常温保存のインフォの中でですね、28日までしか、なんだ、留守電メッセージ、猶予がありませんよと。もうほんとグタグタですね、これ。大丈夫かな、これ。番組として成立しないのではないかという、ちょっと危機的状況に陥っておりますが、強引に、推し進めます。ドキュメンタリー番組になっております。で、まあ、駆け込みのですね、メッセージがドバドバドバッと届いたらどうしましょうみたいなね、サーバーがパンクしたらどうしましょうみたいなことを、心配しておりましたが、どうやらその心配は無駄な心配だったみたいで。 でも一つのメッセージが届きました。しかもですね、ルス・フレディの功労賞を差し上げたいと思えるほどのあの方からメッセージをいただきまして、本当にヒゲは喜んでおります。ルス・フレディもですね、振り返ってみますればですね、まあ、これはいいか、これは後半で またその辺のことは、くっちゃべりたいと思っております。では、噂のあの方からの留守電メッセージをお聞きください。
もこもこボイスの角です。何やら、留守フレディが亡くなるというインフォメーションを聞いてですね、とりあえず慌てて、駆け込みじゃないですけどね。もしかしたらこの私の留守フレディで 終わりになるのかな、かなり寂しくなりますけどね。他の人のやつをちょっと期待して、すごい楽しみにしてたんだけど、タナチャンネルの河野さんあたりが来るのかなと思って、すごくじっと待ってたんですけど、もう来ない。でも駆け込みで来るかもしれないですよね。河野さん、スカイプ音声が入ってたらかなり お宝かなと思って、楽しみにしてたんですが、またね、スリピーさんあたり 他ね、たくさんのリスナーの方もですね、もうこれで終わりとなったら、駆け込み乗車あるんじゃないかななんてね、ちょっと思っております。ちょっとね、もしこの番組が、なくなっちゃうとするとかなり寂しいものがあるかななんて思いますけどね、私、鶴丸、非常にね、遊ばせてもらいました。私個人として非常に面白い企画だったからなと思うんですけどね。まあでも、今後のね、またヒゲフレディさんの新しい展開、今度またちょっとバージョンアップして、スカイプで直接電話しちゃおうみたいな、そんな企画もなんかあるみたいなんでね、今後そっちの方ちょっとね、楽しみにしたいななんて思いますんで、また後、あれになりますけど、後、あれってなんだよ、お前。具体的になってきちゃうんでね、この辺で退散したいと思います。ヒゲフレディさん、短い間でしたけども、ルス・フレディ、非常にね、 楽しませてもらいました。今後ともまた、頑張って、いろんなね、企画と、ぶち上げていただきたいと思います。時間のある限り、鶴丸遊ばせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。
はい、どうもありがとうございました。鶴丸さんでございました。ルス・フレディはですね、ほんと、鶴丸さんに助けられてますからね、かなり。思い起こせば、ここでやってきました。思い起こせばシリーズ、みたいな。2005年、去年のですね、暮れに、初めて鶴丸さんから留守電メッセージをいただき、その時に4コマ企画という画期的なね、この留守電メッセージを使ったバラエティ色のこう強い企画を持ち込んでいただきまして、それに、まあ、乗っかる形で、ポップルピーププロダクションズという、本当は面白いビデオキャスティングをやってらっしゃる方々もこう芋づる式にね、こうずるずるずるっとこうフレディオの世界に引きずり込んでですね、広がりのあるルス・フレディっていうのを、本当は鶴丸さん作っていただきました。本当ありがとうございます。このファーストバージョンのルス・フレディの有終の美を飾るにふさわしい方から今回メッセージをいただけたことを本当本当に光栄に思っております。今両手を合わせて、神奈川県の方に向かってこうお辞儀をしております見えますか鶴丸さんそんな感じでもうありがとうございました。さてですね、じゃあこの先どうなるのっていう話にちょっと突入したいなと思うんですけれども、まあ、はっきり言ってですね、あんまり具体的なことは考えておりませんし、ルス・フレディというものの企画は基本的には変わらないと。皆さんから留守電メッセージをお寄せいただいて、それを紹介させていただくというスタイルの番組であるということは一切変えるつもりはないです。というのもですね、僕この留守フレディという番組結構気に入ってまして、結構どころかかなり気に入ってまして、でまあこうやって一人で喋るのは大の苦手なんですけれども、ただその見ず知らずの方からいきなりその声のメッセージをいただくっていう、そのドキドキ感っていうのはやっぱりものすごいものがありまして、で結局半年間続けたわけですけれども、何でしょう、ちょっとピントがずれてきましたかね何を喋ればいいのかちょっと分かんなくなってきちゃいましたけれども、感極まってですねいや本当で、本当に本当に今本当号泣ですよ。滝のようにナイアガラ爆風かみたいなちょっと暴走中妙なテンションでお送りしております。あ、ルス・フレディといえば妙なテンションっていうのもまあ名物勝手に自分で名物って言うかまあそんなことで、どんなことなんだろう、いつか復活させますルス・フレディ。セカンドバージョンのルス・フレディからは、まあ、できればですね、前回の常温保存でも言いましたけれども、スカイプインを使って、スカイプをお持ちでない方、使えない方からのメッセージも募集したいですし、なんて言うんでしょう、敷居を低くするというのか、間口を広げていきたいなというふうに思っております。まあ間口を広げたからといってメッセージがじゃんじゃん届くとは思っておりません。たとええー、全世界に2600億人のファンがいてもですね、そんなにじゃんじゃんとそのメッセージが届くなんて甘いことは考えておりませんのでですね、ちょっとひがみ口調になってますね。まあたまにはこういうことがあってもいいじゃないか、グラスの底に顔があってもいいじゃないかというようなノリで今回はやっておりますはちゃめちゃはちゃめちゃだ。そんなわけで、ヒゲフレディでした。ではまたお会いしましょう。さよなら。